現代が現代がいつまで人が語るというようなことなんですけど、まあ数の病原菌を一気に検査できるということで、単純に計算すると一気にするには1000円前後になるというようなことで、RS の人体の機器を使った場合が1件代はやっぱり1500円、1700円ぐらいかかりますので、それからしてもまだどんな金額なのじゃないかというふうに考えています。で、まあ、今後の普及のさせ方ということで、まあ、キャノンさんのこともこうお話をいろいろさせていただいているんですが、結局その農場のこう現状の汚染度合いをこうチェックするという意味で使っていければというようなことで、で例えば、5件台分の理事を1回のキットで、済ますというようなやり方もあるんじゃないかな。そしたらこうもっとこうコスト的には安い方法で、その農場の状況が把握できるんじゃないかなというふうに今、お話を進めているところでございます。
専門じゃないんでよく分かんないんですけど、DNA とかなんかだったらその変異だとかいろいろあると思うんですけど、例えば疫学的なんか使えますかね。その要するにタイプが結構深いところでやってると思うんですけど、小さいところ例えばどこからどこ来たとか、このラインはどこからこう動いてきたとかいうのが疫学で分かるじゃないですか。
理論上は、はい、おっしゃる通りで、実は我々のやつはそういった意味の汎用的なところを全部拾ってどうだって話をしてます。で、人のですね、子宮頸がんの原因ウイルスがヒトパピローマウイルスで、それがあるとがん化するんですけども、100から200ぐらいの変異が実は出られていて、これも10年近く前ですけども、16番とか18番とか32番とかハイリスク群と言われているウイルス群、でもがん化するやつやいるのはそういった限られたハイリスクな変異系のウイルス、まあ、いわゆる強毒化とかってよく言われますよね。そういったものだっていうのは分かってます。そういう研究があるとそれをターゲットにして網羅で見ることができて、これ実はセクシーメディカルさんと一緒に製品化したものが、
それはオンタイムでこうやっていろいろやってる
ってことですか。その時点で作っちゃわないと変異を追っかけないんですよ。なのでノロウイルスがそれの典型的で、タイプ 2G4 ってやつが我々プライマー作れないので食中毒の検査には使えないんですね。今そこが主流になっちゃってるっていう、なので遺伝子検査っていうのはその配列が分かってるから、それをものにやるのに結構なコストがかかるので、それが合うか合わないかっていう話になります。子宮頸がんとか今僕らができたらいいなと思ったのは、牛白血病でこの間強毒株と弱毒株があるじゃないかみたいなこと、これはパピローマの世界で
そんな
の
前田さんなんかやってるんです
よ、はい、出てるので、もしそういったものがパチッとあれば、じゃあこれを乗っけて比較しようっていうと、それは理論上はできます。コストさえかけられる。
そのウイルスで例えばインフルエンザのところが変わるじゃないですか、はい、リトルでやってたのが強毒化になったりとか、あるいは B4 に戻したらまた良くなったりとかいろいろあるんですけど、そういったやつとそうじゃないやつがあるじゃないですか、要するに、あんまり変わらないやつとその不変なところがあるんですか、そこはなんか難しいかなと思うんです。
そうですね、不変のおっしゃるとおりです、不変のものはこういうのに向いてますけども、変異とかそういったのをかけるのは、そのコストとの兼ね合いで企業がやるんじゃないかなっていう感じです。体制金なんかもまさに
そうですね、
そうですね、で、やろうなんて話をすると、国がそこには金出すんですけど、作ったら買わないですよ、年間10件とか20件とか、そこに、ダメですよね、そういう繰り返しで20年やってきてるんで、ドラを買ってく
ださいね。
米宿先生、例えば大きい農場で風が10頭20頭と出た時に、何頭ぐらい検査する、1頭1万として5頭なのか10頭ぐらいした方がいいのか、5頭しても多分1頭しかプラスならんとかいうケースも多分あるだろうし、実際、実施するとすればどういう方法がおすすめなんでしょうかね、頭数的にとか、そういうところ。
この前そういう話をしたんですよ。でさっき米重先生が言ったのが、音を取って一つのキットに全部突っ込んでしまう、それを全部信じて、結局遺伝子なので、結局その一見体でもその遺伝子があれば引っかかるので、だからそこをうまく利用して、その今回はもう単回でしてしまったので、これを10件体本当はしないといけないんだけど、 国権体一緒にぶっ込んでしまう、二権体もですもんね。で結局そういうことをやっと継続 しながら、うん、まあ発生するような時期とか、あと年間を通じて2ヶ月おき、3ヶ月おきっていうような形ですると割安になりますよっていう話もちょっとこの前したんですよね。
うん、今実はそれ取り組んでまして、プールって3等プール、5等プール、1等プールと個別のやつを付き合わせてやってるんですけど、厳密に言うと2回綿棒突っ込んで1個にやるのか10個分のところに入れるのかってことなんで、これの違いが出ちゃうんですけども、あのそういったことをやったところ、今のところ、かんのところであの PCR と同じ遺伝子検査が非常に高いですから、あの10頭でも同じ、ほぼ同じというか若干のレコミックもあるんですけど、それはもう多分検出の問題だろうと思われますので、あの最大ですね、最大の問題かなと思われて、あのそこそこはいけるんじゃないかっていうようなことを今取り組み始めました。で、あの来年、今年あの特措事業で回り始めて、ほのん使う、何使うって時に、じゃあ今度何頭でどうやるんだったら、そういったところは現場の先生方にお任せしなければいけませんので、そういったところをあのできるのに、あの一応3頭プール、5頭プールはこういう結果が出てますっていうのは来年の今までに出せるようにしておきたいなということで、それは準備を進めております。あと1点、あのシェパードさんから言ってはいたんですけど、鹿児島県内の DVD の PI が出てですね、あれであの微中が広がったのがあって、これは我々のやつはただ有意なし、あれなしで見てるんですけど、工程法でカホさんに入っていただいて、工程法の PCR で判定をして、マイナスってゲスト、プラスってゲストがあります。あの国内でも 1% 弱ぐらい出てるんですけど、今まで出たのは愛知県の1頭と、この間シェパードさんがやったやつはそれはもうアウトになったんで殺処分するっていう話ですから、まず全体的にスクリーンをこれでやってみて、それで引っかかったら全部個別に見たところを、それは PI になって、それはもう川さんに任せてですね、ちゃんと工程法に基づいた形であの対処するということをやってきて、やってるうちにどんどんどんどん知恵が出てきますので、ぜひ試していただければと思います。
あのちょっと一個一個、あ、これ全部統計で伝染病になってますよ、 DVD とか、まあ、性別なんかってことですけど、とか失礼ですよ、一回ごとに保健所に届け義務になってしまいますよね、規則上は。だけど実際上届くてんで、僕のところで何回も PI の疑いがあってんのを、その説明して調べますか、でみんな調べないしね、当然ですけど、こう届け伝染病になってるから、あったら課長犬に届けたら注意からめちゃくちゃ言われるから、はい、いいやです、みんな言うから、実際どういう対策をするのかな。
そこはですね、あの僕らが言われたのは、あのあるかいるかいないかだけ見ろと、あとは現場の先生と、あの無責任なこと言うわけではなくて、症状が出てなかったんだから、別にそもそも見てないと、診断薬として見ちゃうと診断薬の結果だからって言わなきゃいけないかもしれないですけど、これはあの検査なのでっていう、そういうような拡大解釈をしていただいて、
確か鳥インフルエンザで出てたのに出さなかったとして、自殺をしましたね、鳥インフルエンザの農家の人が、とか獣医なんかもですけど、こう夫婦で自殺をし出たりかと、こう届け義務があのに届けなかった結局、そういう問題というのをできれば、まあ、こう国の方にあまりそういうのに対してよほど重くないか届けなくてもいいとかなったし、なんかない、なんか泣かないと全部届けようと、で本当に会った時にわって新聞で戦います。もう結局ここの時代も全部絶対戦う、本当にそれで起こってごたごたが起こったんです。だから事前に言えばこういうレベルだったら、まあ届け発症が重篤じゃなくていいんだとかなんとかっていう、でも泣かしてくれないと、もう結局どうかしても作ってしまうんですよね。あ、これ多分というのが今僕のところで、
はい、あの現場の先生方のご苦労ご心痛は非常に分かっているつもりです。我々の実は工程液のやつもイギリスのパラメーターと一緒に作って世界中の生徒で取れるやつあるんですよ。だけどこれを例えば鹿児島県とかどこどこに売ろうっていうと、農水省が農って言うんですね。あの風評とか変なことになるからやめてくれって、あのもうそもそも何考えてんだろうって感じですけど、まあイギリスでもそれは OK で、あの論文にも載ってるようなのもできてます。で今先生おっしゃるように同じように届けなきゃいけないということで、どうなったのか牛白血が見ない方がいい、あげない方がいいって言ったらどうなっちゃったっていうことがあるので、やっぱり法律ですから、質問して届けなきゃいけないのかって、届けなきゃいけないです、法律ですからっていう話を答えたのも得ないんですけどじゃあだからって全く見ないからほったらかしいいのかっていうところを、うん、獣医師の両親とどう戦うかをやってたけど
さっき IBR が以前に出てましたよ、私のところ。あれ、特にその症状出てないんですよ。だからただ、IBR にかかったんだろうねっていう話で、だから症状的にあの出てないので、どう処理をしたらいいのかっていうのも、だから発症してれば、確かにその届け出をする必要はあるのかもしれんけど、でも、あの過去が言うのはやっぱり断定できるかできないかっていうことを言うんですよ。だから症状的にそれで完全に IBR って分かれば届け出をしないといけないかもしれんけど、ただ IBR で抗体が上がってるだけっていうだけでは届け出をしないだし、症状も出てなければ届け出をしないと。だから確かにあの PVD はもう PI だと絶対あの他に影響がものすごく大きいので自分たちも関与しませんって言いますけど、他のやつは特にその治る病気だと思うので、まあ RS とかなしのやつは言いますけど、でその RS って自分たちは思ってても結局その過去には届けないわけじゃないだろうなっていうのはあるけど、でも過去にまで RS が出たからって言って届けないわけじゃないです。そこをその言ったらもう切りがなくなるので、まあ、ただこういうことということです
。すいません、一ついいですか。あの鼻腔内投与ワクチンとかその他の生ワクチンの注射を打ったやつとか、はい、そういうやつ遺伝子拾ってこないんですか。
あ、それもありますね。あのコロナなんか多分それもあるんじゃないかと思ってますけども、だからよあの先生は多分いるかいないかっていうそういう判定でかかってなければあの診断しない、コロナじゃない、ただいるねっていう話ということで、なのであの本来それと分けてくれとか言うとまた値段が違いますよって感じはいらねえやって話で、あのその配列があるかないか、名前は我々が付けてるんじゃなくて、その学会使っていた名前ですけど、そのターゲットとして配列があるかないかだけを見るっていうことなんで、はい、あのワクチン株を拾ってる可能性はない。
あとは米重先生、
はい、
あのトプソンの呼吸器病はこれを使うことが前提になるんですか。
いやいや、そんなことない、あの結局点数ですよ。点数の中でトプソンを行っているということで、まあ、例えば、炎を切ってもらったら家族に起こる人だとか、アンギュトリアスでも経営者さんの方になるとか、他の人
他にどなたかご質問はありませんか。
ちょっと言うとそのさっきの赤星さんの話なんだけど、逆もあってですね、その例えば、消毒部の先生たちをその届け出に入れたいのでレプトを入れたんですけど、そうするとそのレプトなかなか裏が取れないんですけど、どこの地域でどういう症状でやられたレプトかもしれない、でもそれでも届け出に伝染部として届けないと届けるというのがあるんですね。だから、こういったその DNA でチェックしたやつで、まあ、症状が出てなかったら、そこはやっぱり獣医の細胞がかなり減ってくると思うんですよ、届け出の場合。だからそこのところはなかなか難しいかなと思います。はい、
他ありませんか。何よりです。ありがとうございました。